はようございます。
I'm sorry, I'm a little sick today, so my throat is
ちょっとね、木曜日から風邪ひいちゃったみたいで、もうね、本当に祈ってね、お父さんにも励まされて声になってますので、励ましてくださればと思います。
So, I'll do my best. Advent is a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the birth of Christ Jesus.
はい、アドベントの季節ですけれども、今週が3週目になりますね。アドベントの季節というのはイエス・キリストの誕生を、待ち望んで、私たちがしっかりと準備して整えている、そういう時期であるわけですね。
The word Advent itself is from Latin and it means coming.
アドベントという言葉はですね、もともとこのラテン語から来ていまして、来る、ラテン語の来るという言葉から、来ているわけです。
For us as Christians, Advent is a time of adoring the gift of Jesus.
クリスチャンにとってこの季節というのは、イエス・キリストというこのギフトですね。神様からのギフトを、感謝して、拝める時であるということです。
For many of us, the Christmas season is one of the busiest times of the year.
ただですね、まあ、この時期ですね、12月の師走の時期、クリスマスの時期というのは、まあ、一年の中でも、まあ、一番忙しい時期の一つでもあるんじゃないでしょうか。
But it's also a season of reflection and preparation for the special day when we celebrate Jesus' coming.
けれどもですね、この季節というのはイエス様が来られる、その特別な日のことをに思いを忍ばせて、そして、そのキリストの誕生ということに集中して、思いを馳せるそういう時であるわけです。
This is probably the greatest of all of history's many wonders. Something so wondrous, awe-inspiring, extraordinary to celebrate just on one day.
歴史上ですね、まあ、たくさんの出来事というのはあったんでしょうけれども、クリスマスの日というのがおそらくこう人類史上ですね、最も特別な日、奇跡的な、そういうたくさんの畏敬のね、私たちの畏敬の念を起こさせるような、そういう特別な日なんではないのかなというふうに思います。
So Advent is a way of lengthening and intensifying the joy of Christmas and the coming of Jesus Christ.
ですので、アドベントというのは、その4週前から始まるわけですけども、そのクリスマスの喜びですね、イエス様が来られるというクリスマスの喜びをもうちょっとこう引き伸ばして、拡大させるもの、そういう時期であると言っても過言ではないのかなというふうに思います。
However, it is not just a time of waiting for that special Christmas day. It's a process of active spiritual preparation.
けれどもですね、ただ、キリストの来られるのをただぼーっとして待っているって、そういう時ではない、積極的に待つ、霊的な準備期間である、そういうふうに言っていたと思います。
We see John the Baptist in today's passage, and I think he was in a very unique time of Advent.
今日の聖書箇所に出てきたこのバプテスマのヨハネですけれども、彼もこのアドベントの時期の中で特別な意味合いを持っているのではないかというふうに思います。
It wasn't a time of waiting for the birth of Jesus Christ, but of the actual coming of Jesus Christ himself, ready to do God's work in his people.
イエス・キリストの誕生をお祝いするためにただぼーっと待っているのではなくて、イエス様が実際にこの地にやってこられる、そのためにこう人々の間で、神様のお仕事を、する準備ができている、そういう状態を、ヨハネが表しているのではないのかなと思います。
So just imagine what an exciting time that must have been for John the Baptist.
ですので、その待ち望むっていうことがバプテスマにとってどれほどワクワクするような、時期だったのかというのがお分かりになるんじゃないのかなというふうに思います。
Now I have a question for you. Can you think of a time that you waited for something that you wanted and enjoyed the process itself of waiting?
皆さんはですね、こう具体的に何かをこう待ち望むっていう中で、その待ち望むプロセス自体をエンジョイしている、楽しむっていうような経験したことあるでしょうか。
In my case, I knew I was coming here to Japan long before I actually arrived.
私の場合ですね、日本に来る前から、日本にはいつか行くんだろうなっていうふうに思って、待ってました。
I visited Mito when I was in high school for a short two-week stay back in 2008, almost 10 years ago.
私はですね、約10年前、2008年、自分が高校生だった頃にですね、2週間のショートプログラムで実は水戸に来たことがあるんです。
Although short, the impact of that trip has lasted all the way until now and has affected me in a very fundamental way.
ほんの短い期間だったんですけれども、その短期旅行の影響力というのはですね、今でもこう自分の中に残っていますし、私にこう大きな影響を与えたんです。
My eyes were opened to a part of the world that I could never have imagined, and people simultaneously so different and so alike people that I knew back home.
それまで想像したこともない世界に目が開かれてですね、そして人というのは実はとても違うんだけれども、実は根本的には本質的には同じなんだということにも気づかされる、そういう機会になりました。
It's a very difficult thing for me to put into words because it was such a foundational change in my life and in my perspective that I still struggle to understand it.
私の概念というものを根本的に変えるものでしたので、なかなかこう言葉にするというのが難しいんですけれども、未だに全部理解するというのはこう難しいぐらい根本を変えるものでした。
I came around the world with people that I didn't know, to meet more people that I didn't know, to a culture and country that I didn't know.
それまで知らなかった人たちですね、一緒に行動して世界を巡って、そして今までもっと知らなかった人たちともっと出会ってですね、そして知らなかった文化や国に行けたっていうのはとても貴重な体験でした。
It was awesome.
とても素晴らしい体験でした。
I felt connected to all of them in a way that I have not expected, and in turn I felt connected to the world as a whole.
予想もしてなかった方法でみんなとつながることができたし、ある意味こう世界全体ともつながっているかのような、そういうふうにも感じました。
I started to see people as God wanted me to see them, each and every one of them an object of His love and affection.
神様が与えてくださった方々との出会いですね、クリスチャンたち、あるいはこう個人的に知り合ったような方々、あるいはこう故郷の人たちだけではなくて、こうみんなと一緒にこうつながることができました。
Not just the Christians, not just the people that I knew personally, and not even the people in my hometown, everyone. I was deeply affected by that first experience.
はい、その最初の経験はとても私にこう感化させるものになりました。
After returning to America, my mom thought I was depressed, and I would constantly have to reassure her that I wasn't.
あまりにも大きい、自分にとって大きい経験だったので、アメリカに戻ってからですね、自分の母はですね、私がうつ病になってしまったんじゃないのかなっていうふうに、ね、心配したほどだったんですけど、私は何度も、そうじゃないんですよっていうことをね、母親に説明しなきゃいけないことでした。
The effect of that trip on me was just that deep.
そのための影響力というのはそこまで私にとって大きな経験でした。
As a university student, I easily decided 2 years before graduatingThat I would come back to Japan as an English teacher.
大学生になってからですね、卒業する2年ぐらい前にはですね、もうすでに日本に来て英語の先生になるっていうことをなって戻ってくるんだっていうふうにね、もう心を決めてました。
I spent 2 years anticipating and imagining and looking forward to the day when I could come back here to this place.
もう2年間の間ずっとですね、この場所に戻ってくる日っていうのを待ち望んでね、もう楽しみにして過ごしてました。
But I was not idle.
けれども、ぼーっと待っていたっていうわけではありませんでした。
I googled Christian Church Mito and found Mito Church of Christ.
私は Google で検索して、クリスチャンチャーチミトっていうのを入力して調べてね、ミトキリストの教会を見つけました。
I looked up Mito on Google Maps and browsed around streets and places that I remembered.
ミトを Google マップでね、調べては、行ったことのある通りですとか、場所っていうのを見て回ってました。
And I'll admit, I also read the Wikipedia page for Mito more times than is probably normal.
Wikipedia でね、ミトっていうふうに入力して、もう異常なくらいですね、何度も何度も何度も読んでみました。
I was just so excited to come here. I was not idle in my time of waiting.
そこまでしてですね、ミトに来るっていうのは楽しみでワクワクしてたんです。ぼーっと待っているわけではなかったのもお分かりいただけるでしょうか。
So I prepared in many different ways.
もういろんな方法でですね、いろんなやり方で待ち望んでいたんです。
So, John the Baptist also was not idle, just waiting around for Jesus to show up.
バプテスマのヨハネも同じですね。ただ、ぼーっと待っていたっていうわけではなくて、イエス様が現れになるっていうことを、待っていたわけですね。
He did the work that God had set before him.
どういうふうに待っていたのか、神様が彼のために用意してくださっているその役割、仕事をしていたわけですね。
God's light is like a bolt of lightning that rips through the sky and instantly ignites the air around it and the ground that it strikes.
神様の光というのはとても強い光なわけですよね。もう空を引き裂いて、もう火をつけて、地面に落ちる稲妻のような、そういう光であるわけです。
This is the power of the Word of God, and it is awesome and all powerful.
神様の言葉の力ですよね。そのようにこう素晴らしく力を伴うものである。
But John represents something fundamentally different that God chose.
けれども、バプテスマのヨハネというのは、違うやり方で、神様が選ばれた方法を行っていく、それが役割だったということです。
So if we look at verse 8,
8節見てみてください。
He himself was not the light. He came only as a witness to the light.
はい、8節ですね。彼は光ではなく、光について証しをするために来たというふうにあります。
John was a man. He was not the light.
ヨハネはただの人であった。彼は光でそのものではなかった。
Instead of lightning, John was more like a torch that God sent into a world of cold, dead torches.
ヨハネはですね、もう光が消えそうになってたり、光はもう死んでしまって冷たくなっている、そういうところに神様が使わせてくださった、そういう松明のような存在であったということです。
Back to verse 7. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe.
その前の7節ですね。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためであるというふうに書いてあります。
His job was to witness and light the fires of those torches around him, who in turn were told to go and continue the work of spreading the fire of God's fierce love.
ヨハネの仕事というのは、証しをするものであったというふうに書いてありますよね。周りの人たちの松明に火をつけてあげることであった。そして、今度はその火をつけられた人々が今度は出て行って、神様の愛の炎をもっと広げていく役割をする、そういう仕事を続けるためのものであったということです。
John was a man, not the light.
ヨハネはただの人であった、光そのものではなかった。
It didn't have to be this way.
そういうやり方ではない方法でやることもできたはずなんです。
God could have caused the light of Christ to spread in some other way.
神様はキリストの光を何らかの別な形でですね、広げることもできたはずなんです。
He could have done it with angels.
御使いを使って、天使たちを使ってそうすることもできたと思うんです。
He could have written the gospel in the sky with big puffy white letters made out of clouds. I love you.
ふわふわした白い雲でですね、大空に愛してるぞってね、福音を書くこともできたでしょう。
He could have caused the winds to talk and the plants and animals to shout his glory to the world. God is great.
神様はですね、こう風とか植物とか動物たちに喋らせてですね、世界に向かって神様の栄光がどんなに素晴らしいかっていうことをね、叫ばせることもできたはずなんです。神様すごいぞーってね。
But instead, God chose to call and send human beings to bear witness to his life.
はい、神様はそういう方法をあえて取られずにですね、人を使って、神様の光についての証しをするようにということを、人を使われたということなんです。
John was a man, like me, like Atsushi, like everyone here.
バプテスマのヨハネはただの人であった。自分、あるいは Atsushi さん、あるいはここにおられる皆さんのように、ただの人であった。
John is the reminder to us that we human beings are to spread the witness of God.
ヨハネはですね、神様の証、神様の素晴らしさを証していくのは私たち人であるということを思い起こさせてくれていると思います。
God has chosen men to be his witness to other men.
神様は人を選んでですね、そして神様についての証を他の人たちに伝えていくようにということを行っていかれます。
Later when the Pharisees and Levites are questioning John about who he is, who he was,His answers reaffirm his humanness.
今日読んだ、後の方の箇所ですね、パリサイ人と律法学者たちが、お前何者だっていうことで、尋ねるわけですけれども、彼の答えというのは、彼がただの人間である、人であるということを、明言するものでありました。
He was not divine. He was not one of the prophets of old, but a man sent from God to make straight the way for the Lord.
ヨハネは、自分自身が神ではないですよ、預言者でもないですよ、神から、使わされたただの人であったと、それは、主の道を整えて準備させる、そのために使わされた人であったということです。
He was not a light. He was not the light, but the witness to the light.
ヨハネは光そのものではありませんでした。光について証しをする証し人であったということです。
And through John's witness of the gospel, people believed.
そしてヨハネの福音の証しをの言葉を聞いて人々は信じるようになったわけですね。
Believing in the light of God happens through a witness of the light.
光についての証しを聞いて神様の光を信じるようになったわけです。
Verse 7 is the first reference to believing in the Gospel of John, and it will occur more than 80 times in this book.
7節にですね、信じるという言葉が書いてあると思いますね。すべての人が彼にて信じるようになるためであるという言葉が書いてあるわけですけども、ヨハネの福音書の中では、ここで初めて信じるという言葉が書かれてますけれども、実はこのヨハネの福音書には、80回以上ですね、信じるという言葉が出てきます。
So does that kind of give you a sense for the importance of believing?
信じるということの大切さ、重要性というのが伝わってくるでしょうか。
It is through the role of the witness that a person who hears the word of God believes.
なぜそもそも証しをするのかということですね。私たちは証しをしなきゃいけないのか、神の言葉を聞いて信じるようになるためであるというふうに言うわけですね。
Romans 10:17 says, Faith comes by hearing, and hearing by the word.
ローマの10章17節には実に信仰は聞くことによりしかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですというふうにあります。
Let me ask you then, what am I doing now?
皆さんに質問してみたいと思います。私は今何をしているんでしょうか。
I'm witnessing to all of you here listening, and I pray that my witness brings you to believe in God.
私はここで聞いておられる皆さん方に証しをしているわけですね。私の証しを通して神様の光について皆さんが少しでも信じることにつながればというふうに願いながら今話をさせていただいているわけです。
But that's not because of me as the witness. It's because of the light of God that I'm pointing you to.
けれどもこう証しをしている私に注目をいくようにということではなくて、私たちを照らしてくれている神様の光を指し示そうとして今証しをさせてもらっているわけです。
Even those of you who consider yourselves Christians, be open to receiving testimony from other Christians so that you can be built up in your spirit and in knowledge.
自分はクリスチャンだっていう方々もですね、他の、クリスチャンの方々の証に耳を開いて、心を開いて聞く必要があるということです。それは霊と知識において私たちが成長していくためであるということですよね。
Be ready and open to God's call on your life to witness to the light.And be ready and open to recognize the word of God when it comes from others that God has sent to you.
私たち心を開いて準備しているその言葉を証しする準備をしている必要があるでしょうし、またあるいはその証しを聞く準備もしている必要があろうかと思います。
We are all called to witness to the world around us.
私たちはみんなですね、周りの方々に神様の素晴らしさを証していくようにというふうに招かれています、召されています。
People will only see Jesus in us if they hear about him from us.
クリスチャンがイエス様のことについて話し、証しをしなければですね、誰がイエス様のことを聞いて知ることができるんでしょうか。
There is no true witness without words.
言葉なしには証しをすることはできないんです。
And our witness is not to magnify ourselves, but God.
そして私たちの証しというのは私たち自身を大きくするものではなくて神様を大きくするということです。
Let me give you an illustration about this point.
もう少しそのことで説明させていただきます。
So I might tell someone, hey, I don't know if you know this, but Hitachitaga Beach is one of the most beautiful beaches in this part of Japan.
私が誰かに、こういうことを言うとします、ね、知ってる、タガのビーチは日本で一番綺麗なビーチの一つなんですよ。
You should go, especially during the summer.
行った方がいいですよ、特に夏の季節にはね。
If they take that advice and go, they will be able to understand exactly what I'm talking about and experience its beauty for themselves.
もし私のその言葉を聞いてもしその人が行くとしたらですね、その人たちは私が言ってたことが、どういうことなのかということを理解してその、美しさも経験することができるでしょう。
I am not a beautiful beach. I did not create the beach either, nor do I have anything whatsoever to do with the beach's beauty.
私は綺麗な、ビーチではありませんし、ビーチを作ったわけでもありません。ビーチの美しさのために何かしたっていうわけでもありません。
I am just the person who has experienced it before and wanted to share that with someone else.
私はただそれを前に経験したことがあって、それを他の人たちにも分かち合いたいっていうふうに願っているだけの人なんです。
John was the same.
エバテスのヨハネも同じであった。
He is nothing compared to the beauty and power of God. He was the voice in the wilderness proclaiming of the coming glory of the Lord, like an announcer who comes into the court before his king.
バプテスマのヨハネも神様の麗しさ、神様の素晴らしさ、力とは比べ物のないようなただの人であったわけですけれども、主が来られますよっていうふうにことをアナウンスするようにですね、このイエス様が来られますよとあれので叫ぶ声であったということです。
The legal-minded Pharisees and Levites struggled to understand that a mere man was the one giving this wonderful news and baptizing people.
パリサイ人たちと律法学者というのは、ただの人がこの素晴らしい知らせを告げ知らせてバプテスマを授けているっていうのを見て、それを理解するのに苦しみました。
John the writer and John the witness, the Baptist, both spend a lot of time in this passage to emphasize that John was not the Christ.
けれどもですね、この著者であるヨハネと、あとバプテスマのヨハネは、この聖書の箇所で多くの時間を割いて、ヨハネはキリストではないですよということを何度も何度も強調しているわけです。
Psalms 115:1 says, Not to us, O Lord, not to us, but to your name and give glory for the sake of your steadfast love and faithfulness.
詩編の115編の一編はこういうふうに言っています。私たちではなく主よ、私たちではなくあなたの皆こそ、私たちではなく主よ、私たちではなくあなたの皆こそ栄え輝きますように、あなたの慈しみと誠によってというふうに書かれています。
John 3:30 says, He must increase, I must decrease.
ヨハネの福音書の3章30節には、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんというふうにバプテスマのヨハネが言っています。
We must make much of him while not making much of ourselves.
主に栄光を返し、しなければならないですね。自分が偉そう、自分に注目を行こうとするのではなくて。
Paul was the same. In 1 Corinthians 3:6-7, he says, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So he who plants and he who waters are not anything, but only God who gives the growth.
パウロも言っていますね。第1コリントの3章6節から7節まで、私は植え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですというふうに言っています。
So here's the whole lesson for us again.
まとめに入ります。
We, those of us here and now, must be his witnesses.
私たちですね、今ここにいる私たちは証人となる必要があります。
It is necessary for us to do so because faith comes by hearing from a witness.
なんで証人とならなければいけないのか、信仰は聞くことによらないと始まらないからです。
But we must also not get full of ourselves.
けれども自分の栄光のためにやるわけではないんです。
Be careful of witnesses who try to draw attention to themselves. How wonderful I am.
証しをするときに自分自身を指さすことがないように気をつけなければいけません。注意しなければいけません。私はなんで素晴らしいでしょう。
We must become less. God must become greater.
私たちは衰えて神様が盛んにならなければいけません。
In the season of Christmas that comes every year, we are given many opportunities to witness to others.
毎年やってくるこの12月のクリスマスの季節ですね、たくさんの証しをする機会に恵まれていると思います。
This whole season is our reminder of God's great love for us, His children.
この季節というのは神様が私たちのことをどれほど愛しておられるのかっていうのを思い起こさせてくださる、そういう季節です。
During this joyous time of year, I encourage you to share the love and joy of Jesus with others.
この喜びの季節にですね、ぜひイエス様の愛、素晴らしさについて、喜びについて明かしてみてください。
Bring them the good news of God's love.
神様の愛の良い知らせについて分かち合ってみてください。
Be a witness for the light of God and bring light into the lives of people around you.
神様の光の証人となって、私たちの周りの大切な方々に光を分かち合いたいというふうに思います。ありがとうございます。